ばんは、俊太郎です。
アモルです。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、
はい、
世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について
考え、曖昧？なるほ
ど。語る番組です。
曖昧。
最近、目も見ないで喋るようにしてるんですよ。
確かに、ね。
目も見ないで目を見てってこと？
そうだね。
いや、ほんと、最悪だな、この里。食いくりでは、普通に。
で、おむ抱っこのはずなのに、俺らは。
そうでしょ。
さんに。そうそうそう。
共同体でしょ、我々って。
あ、そう
だ、ね。笑い合っていこうよ。なん
そうだね。
そうだね。
いやん、メモとメモでみたいなで行こうよ。
そうだね。
メロとメロ。
メモと。
あ、メモって。そういうことか。
そういうこととか言って。
そういうことか。
うん。解放区、解放区、ここは。
解放区ね。
ああ、解放区ですから。
はい。
幸先悪いことしちゃったな、ギャグ漫画の回で。ごめんなさいね。すいません、ちょっと俊太郎さん。俊太郎さんの前に一回泥ぶちまけました。
いや、大丈夫です。
シチューみたいなのかしら
んで。本当にね。
うん。
今週は湿気を笑いで吹き飛ばせギャグ漫画祭りの後編です。
うん、後編ですか。
先週はリスナーの皆さんからたくさんいただいたのと、大輔さんがちょうどグランブルを紹介したことと。
いや、スムーズでしたね。嬉しかったな。
助けられたね。本当に、ね。
あ、そうですね。
リスナー言うなれば。助けられた。
助けられたね。
うん、どうしようと思った。いたいた、やっぱそこに。うん。
という。
はい、僕もいくつか、はい、でも、まもるさんも、なんかあったりしますか、
は
い、
あ、いた、大丈夫です。
あ、いた、大丈夫です。じゃあ、ちょっと僕もいくつか紹介したいなと思うんですけど、でも、先週、その、銀玉の話出てきて、
う
ん、はい、あ、確かになって思ったし、あと、サイキクスオって大好きが言ったじゃん。
うん、
ああ、確かにと思ってて、うん、あの、僕の私の勇者学とか当時好きだったなっていうのを。
サイキクスオの人の一個前の作品
だ。はいはいはいはい。
面白かったよね。
面白かった。
僕の私の勇者学。
うん、勇者学っていう学問を教える先生が学校に来るんだけど。
はいはいはいはい、
くだらねえんだよな。
そう、すっごいくだらないけど、すっごい面白かった。
面白い。サイキクスがもうめちゃくちゃ面白いもんね。
あ、そうなんだ。
あの、ネットフリックスとかでアニメで見れるんだけど、
うんうんうん、
あれもテンポめっちゃ良くて、
はいはいはいはい。
見やすいの。
ほ
んとくだらないよね、あれも。
いいね、くだらないってはいいよね。
麻生先生か。
そうだ。
麻生秀一先生かな。うん。いいですよ。
で、そんなのも思い出したんですけど、
うん、
今回はですね、これ喋りたいな、紹介したいなっていうのを持ってきました。
はい。
うん、
もうね、このエピソードっていうのがあるんですけど、
ピンポイント。
一つは、先週出てきたんですけど、
はい、
あの、たけしですね。
たけし。
世紀末リーダーで
たけしだ。
これは、あの、Kindle で全巻持ってるんですよ。
すごい。結構あるよね。
だ、ほんとどこにいても読めるようにって
こと、たけ
し。
なんだけどね、もうね、このエピソードのこのシーン。
もしかして、Kindle 擦り切れてんじゃないこいつ。読みすぎて。大丈夫データ。
Kindle が擦り切れてる。
先に寂しくんじゃない
じゃあ、
ちょっと見てよ。Kindle 擦り切れるんだよね、とか言って。そういうこと
見たことないけど、ね。
そういうことに近いのかもしれない。でも、もうこの作品とか。
読みすぎて
な。
データ壊れんだ。
やべえ、このコマないわ、みたいな。
破れちゃってさ、ラーメンこぼしたりして
ね。でもね、じゃあ、これ、Kindle で見てるんだけど、うん、でも、その、ラーメンを食ってる時に、うん、ちっちゃい時に見た話なのよ、これ。
へ
ぇ、料理屋で、ね、あったりすんじゃん。
あるある
そのさ、油まみれのさ、
うんうんうん、
そこで読んで、面白いって思ったのを、大人になって Kindle で買っても、やっぱおもろいなっていう。
サッカーのやつ。
リーダー19目指せ、タマキング全編なんだけど。
サッカーのやつ？
サッカーのやつ。
あ、有名なの？
自己っぽい人？
自己っぽい人のところ。
あ、すごいわかるんだ。
いや、これもすごい名作よ。
これすごい名作
なんだ。なんだ
で、もう散りばめられてんのね。
ほうほうほう。
まあ、あの、校長っていうさ、有名なキャラクターがいて、ポップ小学校で、こう、球技大会が開かれるっていうのがあるんだけど。
小学生だからね、たけしは、ね。
そう。で、このイベントで、今回は、あの、サッカーの年ですよっていう話で始まっていくのよ。で、そしたら、ジーコっぽい人が来てくれる。ルナよ。
ジーコっぽいね。
そう、ジーコっぽい人が来てくれて、ね、サッカーは南米かなっつって、なんかこう。
いやもう、めちゃくちゃ覚えてるわ。
めちゃくちゃ面白かったんだよ、なんか。テンション高いんだよね、全員
の。そう。みんな本当にこのイベント楽しんでるっていう体になってるのよ。うん、で、玉カップもらえるよって言って、みんなで戦っていくんだけど、これが、俺が面白いと思うところまで、やっぱすごいたくさんギャグが入ってるわけ。で、リフティング勝負が、始まっていく中で、たけしは頭が平らっていうキャラクターだから、とんでもない安定力で、リフティングができるみたいな。
くだらないね。
話とかあって、うん。で、俺が一番笑っちゃうのは、うん、まあ、ここね、島ブーが人数が多すぎると書くのめんどくさいから、大幅に人減らすために、なんかまず帰らせるみたいなメタ的な話とかもあるんだけど、はいはいはい、このね、この後にあるスローイン対決が、めちゃめちゃ笑っちゃったの、
はいはい。スローイン対決
なんだったで、ルールは簡単っつって、うん、まあ、でも砲丸投げとかみたいな、こういう円とあって、うん、こっから投げると、うん。で、そうすると1年2組と5年2組が戦うんだよっていう話があって、うんうんうん、最初にね、ゴンゾーくんが投げるのよ。はい、
ゴンゾーくんね。
で、
サッカーじゃないから、
ね。そう、サッカーじゃないから。で
確かにそうだよね。
冷静にね。スローイン対決で、
球技戦、球技
で、サッカーボールじゃ軽すぎるからっつって、ボーリングの球でスローインをしますって、言うの。
変わったね。
世紀末リーダーでたけしは、たけしが主人公で、それからリーダーなんだけど、ゴンゾーはそれに張り合ってボス的存在って言って、まあ、こう、ライバル的なやつなんだけどさ、この、行くぞー名付けてっつって、ボススローっていうのをとんでもなく反り返って投げるんだけど、まあまあ頭にボーリングの球がぶつかって、マイナス6メートルっていうのが、
うん。あ、それが俊太郎の最初なんだ。
これ俺が死ぬほど笑ったの、これ。結局まあこの時にね、5年生の方とかはすごい筋肉隆々の人が出てきて、まあノリオが投げるんだけど、まあすごい92メートルもっていう、なんかそんな話があるんだけど、まあただね、これオチとしては、たけしが戦って、行くぞーっつって、おならをぶってして、オラーって投げたら見えなくなったからたけしの勝ちっていう、もう測れないからっていうオチなんだけど、
最高や。
ただ俺はこのゴンゾーのボススローをやって、後頭部にぶつかってマイナス6メートルっていう、ここがね、
それはさ、何歳の俊太郎がさ、死ぬほど笑ったの？
あれは何歳だったんだろうね。小学校か。
だから10歳ぐらい。
多分そんぐらいで、地元の、定食屋に昼飯を母親と食べに行ってたはずなのよ。だからイレギュラーなんだよね、そもそもその状態自体が。
はいはいはい。
で、そこでたけし呼んで、
ボスローに行った。
それで、もう、くって、だって笑い越えられないっていう。
ちょっと可愛くない？そんな瞬間の感じ。想像したら。
母ちゃんと呼んだもんな。
ご飯待ってた。で20年後の瞬間どうだった？
これ今でもこれ来るときに見たけどやっぱ笑っちゃったよね。ボススロー
ボススローいいね。
面白いな。ボーリング
名前もいいな。しかも
ボーリング玉でいけるぜってのもいいよな。もう確かにたけしの序盤の方はもうほんとギャグオンリーだから、
うんうんうんうん、
死ぬほど面白かったよな。
面白いよね。
めっちゃ面白かった。
でも南米、その、ジーコっぽい人もやっぱいいしね。
うんうんうん。
たけしのヘディングのやつとかね、リフティングのやつとか、あれできなきゃ南米じゃうんこだよとか、いう回数があったけど。
そうそうそう。
それで喜んでたもんね、やっぱ。たけてもらってたもんな、ジーコっぽい人で。
いいな
ぁ。あ、いいね。さすがのチョイスだね。
いや、いいっすね。
うん。
もうスローね。
これ、1個目。
うん。
はいはい、はい。
で、
たけしの1個目。
いや、もう、たけしは終わり。
はいはいはい。
二個目は、もうね、これ探したのよ、うん。クレヨンしんちゃんなんだけど。
ああ、クレヨンしんちゃん。
待って、もしかして、俺同じシーンかもしんない。
え、マジ？そんな有名なとこある？
一応聞いていい？
うん。
うん。俺ね、クレシンで死ぬほど笑ったシーンなんだよ。
マジ？
そう。俺、これね、なんか29巻とかなんだけど、
はいはいはい、
ここの 2個のエピソードが連続であるんだけど、
はいはいはい、
ここがめちゃめちゃ面白いなって何回読んでもなっちゃうんだけど、これ1個目は、うん、この携帯の話なんだけど、
うん、
全然知らない二人のカップルが、こう、出会うというかさ、うん、デートの待ち合わせしてるっていうやつで、うん、で、この女がムカつくやつなのよ。遅い2分遅刻ムカつくっつって、優しい男がごめん、たった2分ぐらいみたいな話で、このきなこっていう、生意きなこっていう名前がね。
生意きなこね。
そう。で、すごい怒ってんだけど、うん、ところで携帯持ってるっつって、うんうん、きなこが彼氏から携帯借りて電話するの。
うんうん、
で、ベンチに置きっぱなしのたまたましんのすけが見つけちゃうってやつなんだけど、うん、はい、野原ですっつって、ていうかその携帯きなこのなんだけどって言って、はいはいはい、始まっていくやつなんだけど、うん、その携帯ってどの携帯？お前が今持ってる携帯だよ。ほうほう、オラが今持ってるキノコの携帯かつって。キノコじゃねえよ、キナコだよって言って、もうこっから笑っていっちゃうんだけど。
いいっすね。
どっちでもいいやって、なんかよ、つって、このキナコが、しんのすけを誘導して、自分の携帯を取り返そうとするというか、そういうエピソードが、そう、進んでいくんだけど、しんのすけだからさ、よかったね、見つかって、じゃあって言って、で、お前がどこにいかわかんねえんだよ、つって怒っていくんだけど、で、お前いくつ？いくつに見える？見えねえよみたいな、なんかもうド定番なのよ。
なるほどね。
これ面白い。もうド定番がさ、ずっと続いていくの。
いいね。
いくつに見える？いいな。
いいね。
で、この彼氏と、うん、好きな子がこう公園にいるっていうから、うん、公園だって言ったらしんのすけ移動しちゃうからさ、てめえは動いちゃダメなんだよバーってそれで、まあ、とりあえずお前動くな、その携帯を置いていけっつって言ったら OK っつって道に置いてって引かれて壊れちゃうっていう、
最後ね、いいね、いいっすね。
ここのテンポの良さが、
え、2ページぐらいしかないってことだ、3、4ページか、
1、2、3、4だから見開き2枚だね、
これはすごいね、
これ面白くって、で、これも
ほら
連続であってる、ここ面白いんだけど、これ俺はプロの詐欺師っていう詐欺師が出てくんの、うん、春日部に、
うんうん、
で、このターゲットにミサエが選ばれちゃうっていうのがあって、う
ん、
で、ね、この詐欺師が、うん、今日の獲物はこの女だって思うのと一緒に、うん、あの、しんのすけも今日の獲物はこれだって言って、バフンソフトクリームに狙いを定めるんだけど、この、しんのすけも詐欺師もどっちもミサイにアプローチをして、そこの掛け合いが面白いんだけど。
あ、結構会話劇なんだね。
そう。
どっちもね。
本当だね。本当だね。
最初はしんのすけが、母ちゃんバフンソフトクリーム買ってって言ってダメって言われたから、うん、じゃあ買わなくていいから食べさせてって言って、うん、どっちも同じみたいなこうジャブから始まってくる、ね、で、そのタイミングでこの詐欺師も来て、彼女こそスターの原石だっつって、うん、こう関わってくるわけよ、うん。で、詐欺師がどんどんミサエをそのアイドルとしてデビューさすっていう詐欺にかけようとして、うん、あの、夢見させるようなこと言うわけ。うんうんうんうん、で、どんどんミサエが、ああ、そうなんだって思ってるんだけど、そのタイミングでしんのすけ、してたんです、あなたような人をって言ったら、しんのすけもほら探してたんだあのソフトクリームって言って、
はいはいはい、
全部関わってくるから詐欺師があの邪魔だなお前っつってしょうがないから、あのしんのすけをどかそうと思ってあのお金をあげるわけ、バフンソフトクリーム買ってきな、君どっか行ってきなっつって、でそしたら犬フンチョコレートもあるから犬フンチョコレートも欲しいって言ってで詐欺師はでもしんのすけをどかすために、
うん、
あのお金を渡しちゃうわけ、でミサイロックオンして、もう口八丁手八丁で、はいはいはい、あなただったらって言うんで、でそしてプロデューサーは今やノリに乗ってるあのツンクの隣に住んでいるツンバが引き受けてくれましたみたいな、うん、嘘は言ってないみたいなギャグが展開されていくんだけど、でもうミサイは頭の中でデビューして歌を歌ってるわけよ、うんうん、っていう話なんだけど、つどつどしんのすけがこのお腹でなれるかとか言って現実に引き戻しちゃうわけで、そんなんやってたら最終的にそもそも出かけてったのはこのチラシのせいだ、うん、あの買い物のせいでしょって言ってミサイが出てくんだけど、最終的にバフンソフトクリームと犬フンチョコレート の、うん、あのお金を払っただけだし、お釣りも返してもらってないから、詐欺師が引退をするっていうストーリーなのよ。
しんのすけによってね。
そう。
はあ。
これも4ページだね。見開き2枚なんだけど。
旅行と 人は買ったりしなかった、クレヨンしんちゃん。
そうそうそう、そうそうだよね。だから、シリーズで持ってんじゃなくて、はいはいはい、すっごい飛び飛びで持ってんの。
そうそう、同じ感覚だなと思った。
はいはいはいはい。
あれだよね、新幹線の乗る前にさ、
そうそうそう、
駅のキオスクにさ、
あ、クレシンがあって。
クレシンがあって、それ買ってもらうんだよな。
そう。
漫画好きの子は結構、頼むから買ってくれっつって。
はいはいはい、はい。
それでさ、子供を2時間黙らせんならさ。
なるほどね。
うん、お父さんお母さんも同じだから。
うんうんうんうん。
もうね、それ、そういう感じで読んでた。
なんか大好きも記憶に残ってるのあんの、クレシン。
なんかさ、しんのすけの顔ボコボコになるやつ、わかる？
蜂に刺されてるやつ
か。いや、なんかね、しばかれてる。しんのすけ顔ボコボコ。なんか新聞があったんだよな、それで。
検索がね。
うん、ああ、そう、前が見えねえってなるやつだ。
あ、それでも知ってるかも。
幼稚園は楽しい、楽しいパラダイス編ってやつ。やっぱ、最後のコマでなんでしんちゃんの顔潰れてるんですかって書いてあるけど、これだ、前が見えねえのやつ。なんだっけな。すごい、めっちゃ覚えてんだよな、これ。やっぱ、人気つく、有名なシーンっぽい
ね。多分、それ有名なやつだね。
うん。あ、すごい。
では、クレヨンしんちゃん、俺、ちゃんと通ってないんだけどさ、うん、なんか、うんこちんこのイメージあったけど、結構、その、普通に面白いね。
ああ
会話劇というかさ、ね。そういう感じなんだ。
これだ、これ。あの、給食のコマだね。一番最後に。
はいはい。アクション幼稚園、今日はお給食の日っていうので。
うんうん
うん、ああ、そうね。これよく見るわ。
なんか、すごい強烈を覚えてて、死ぬほど笑ったんだよな、その、しんのすけがちゃんと縛かれてるのよ。
はいはいはい。
その、なんか、いたずらして、うん、しんのすけの顔ボコボコになってて、みたいなやつ。
うんう
ん、
そうだ。
これはなんかね。
有名ですね。
で、うん、そう。なんかやっぱ、
なんか、
大人向けギャグ漫画ではあるでね。
うん、
うん、しんちゃんね。
なるほどね、そうなんだね。
そう。だ変な、幼稚園児みたいな感じだもんね、
うん、
しんのすけが。
うん、
変な幼稚園児で、
うん、
なんか、いろんな場面に遭遇するというか。うん、
はいはいはいはい、はい。
すごいなんか、旅行の時に買ってた印象だよね。
うん、
全巻揃えるっていうよりは。
だからすっごい飛び飛びであんの、うちに。
あ、なるほどね。
気がするわ。
そっか、グレイヨンシーンとかもね、相当大御所っつうか。
うん、
伝説的な漫画だよね、きっとね。
スタイルさんみたいなもんだ
よね。そういうことだよね。うん、
へぇ、嬉しい。
面白い。
いいっすね。趣味の他には、ね、
あとは、まあ、これはもう超有名なやつだけど、うんうん、ギャグ漫画日和の、
はい。
麻雀。
麻雀
は、これ、なんだっけ見たことあるかも。
これね、めっちゃ面白いんだけど、この、その夜、そこには牙を剥いた。4匹の獣がいたって言って、
もう絶対おもろいもんな。
麻雀がこの4人で始まるんだけど、うん、この4人、うん、誰も麻雀を知らない。
ああ、そうだ。
誰も麻雀知らないんだけど、この裏世界に生きてる男たちだから、その弱みを見せられないわけ。
はいはいはい、
で、
いいね。
俺がサイコロ振っていいんだなっつって、8か。それでどうするんだ確かドラというのをまず決めなくてはならなかったはず。つまりここから数えて。端、ここをめぐるって言って、そう、確かそんな感じだったって言ってるんだけど、内心では、やるな。さすが裏の世界で売り出し中の桐原。麻雀を知らないとは思えんつって。で、みんなわかんないんだけど、これかまし合うわけよ。それで、じゃあ、桐原、サイコロを振った。お前からスタートだな、つって、スタートさせられるんだけど、何すればいいかわかんないわけよ。だから、これで、東堂、狡猾なやつだ。自分は何もせず傍観を決め込み、美味しいところをさらっていく。ハゲタカのようなギャンブラーって言って。この先は知るまい、さあどうする、お手並み拝見だって言って。
知ったろ。確かに。今日俺がさ、ボーも、
うん、
見当たらない。大将は見当たらないって言ったマンキス、逆漫画見るあったわ。
さすが。
逆漫画見るは、君臨してた。わーって見渡したら、逆漫画見るあんだって。
あるんだ。
うん。
やっぱあれはあるんだ。
やっぱあるんだ、ね。
あるんだね。
なんかこういう気分になってんじゃないですか。
すげえな。
これでも本当にすぐその逆漫画。面白かった。日和でこうやってみんなわからない中でどんどん話が進んでいって、それで最後東西南北そしてチューン方向すべて揃えたりロン何って言ってこんな上がり方があるのかって みんな言ってんだけど、俺も知らなかったさ。一か八かの影だった。あらゆる可能性を考え、チャンスを待つ。それが俺の麻雀だって言って、しかもこれ最後、3人とも俺の口座に2000万ずつ忘れんなよって、うん、とんでもない勝負を、ルール分かんない麻雀でやって、後にただここで上がった、辰宮龍っていうのは、うん、裏の世界を牛耳ることになるって言って締めくくられてるの。
いいな。
いいね。
突っ込んでないのが最後まで。
そう。あ、全員ボケ。
本当だね。
フルでボケてんだ。
そっか。
そう思うと、いろんな種類あるかもね。
うん。
なんか、たけしとかちゃんと突っ込んでんじゃん。
うん。
意外と。
うん。うん、
突っ込みいて。
そうだね。そうだね。
で、クレシンとかも突っ込み役が違う。
はいはいはい、
しんちゃんに絡まれる人かな。
そうだね。ミサイルヒロシで、しんのすけ自身はずっとボケだよね。
そうか、そうか。って思ったら、ヤガ漫画ビールはずっとボケてるかもね。
うん、
そうだね。あ、そっかそっか。
あんま突っ込んでないかな。いや、突っ込んでもあるか。
あ、まあ、なんか、
あるけど、たま
に。そういうシリーズもあるよね。
確かに。
あ、確かに、そっか。ちゃんと突っ込み役っているな。
いるね。
新八とかもそうだね。
そうだね。そうだね。
確かに。はあ、ははあ、なるほどね。てか、ギャグ漫画書く人って多分めちゃくちゃ頭いいんだろうな。書けないよね。
うん。ネタがね。
でも、ボーボーの話したいんだけどさ、
うん、
やっぱ、大人になって見返すと、
うん、
わけわかんなすぎて、
うん、そうなんだ。
その、頭で理解しようとすると、
うん、
もう、ダメなのよ。え、その、ドライブ感が凄まじすぎて、
はいはいはい、
その、漫画って読むときさ、ストーリーを追うじゃない。
うん、
うん。
まあ、みんな目的がちゃんとあるからさ、
うんうん、
一応、ボーボーもあんだよね。
うん。
汚り隊を倒すっていう。
はいはいはい。
うん。その、まあ、そもそもさ、髪抜いてく汚り隊っていう、全員励んしようっていう、うん、やつらに対して、鼻毛神経の使い手の、ボーボボが、うん、その、
いいね、
A か Z シューマである、
はい、
その、けがり隊のシューマを潰していくっていう、
はいはいはい、
ストーリー、ラインじゃん。
はいはいはい、
でもやっぱもう本当、そこに意味は全くないんだなって思わせてくれるの、うん、よく見ると。
うんうん、それはね、
うんうん、本当なんかね、正常な状態で読んだら、
うん、
なんかやっぱ、おかしいぞ、これって、なっちゃうんだよ。これ毎週書いてるとしたら、なんか、本当に、なんかその、ドラッグをやってるとしか思えないんだよ。
でも本当にそう。
はいはいはいはい。そう、正常でそんなもの書けねえだろ。
ボケでも、ツッコミでもない。
うん、
でも、後に、あの、ネウロの作者、魔人探偵の上の作者の方がさ、うん、あの松井雄生先生か、
うんうん
う
ん、
がやっぱ、インタビューとかで、ボーボーボーはすごい考えて書かれてたみたいな。
うん、
子供の人気がすごいから、
うん、
その、受けてるか受けてないかとかすごい考えて書かれてたみたいですね。
へ
わかんないよ。その、どんぐらいの考えか知らないけど、すごいちゃんと読んでる人の考えてるってなった時に、いや、どういう考え方なんだ、それはと思って。いや、もう本当にわかんないよ。
はいはいはいはい。
でもさ、ボーボーをさ、その、ジャンプラで読み返してた時にさ、うん、あの、まあ、ただでさえわけわかんねえなーって思いながら読んでたんだけど、一、うん、回マジでわけわかんないわって思った回があって、うん、これみんな面白いと思ってんのかなと思ってコメント欄見たのよ。そしたら実はこのエピソードは作者の沢井先生が高熱でうなされてて自分でもわけわかんなくなって書いてたやつって書いてあって、やっぱわけわかんないんだと思って。
そんなんだ。
とんでもないエピソード。
高熱でうなされてた。だから、熱出た時の夢みたいな、うん、わけわかんない、
はいはいはい、
あの、うん、話なのよ、
はいはい。
わけわかんねえなーって思ったら、
ね、
やっぱり作者がわけわかんなくなってたらしくて。
そう、判断つかないよね、あれ。
そう。だけど、ボーボーの中でもわけわかんないって思うってことは、
ね、
なんかわけわかるようにはなってんだなと思
って。
なるほどね。なるほどね。
弾けリストがどうかってこと
そうだね。
そこだね。
そうだね。
弾けリストで言えるかどうかだよね。
そうだね。
やっぱドンパッチの絵とか描いてたもんね。
描いてたね。
あ、そうなんだ。
ルノハンカチとかね。
ね。
も
う激烈人気だったから。
うんうんうん、うん。人気だった。
うん。だからもうとにかくバイブルのように、
うんうんうん。
あがめたて祭り、
うん。
読んでたし、今話しながら思いましたけど、当時多分小学生の自分たちが、
うん。
もう一個夢中になってた、
うん。
ギャグ漫画があったわ。
う
ん、ミスフルだった。
あったね。
はい、
ミスターフルスイングでしょ。
あったあった。
もうあった、
うん、スポーツ漫画だけど、ギャグが面白すぎるってい
う
ね。むちゃくちゃ笑った記憶があるんだよね、ミスフルも。
うん。
熱くて面白いみたいな。結構むちゃくちゃじゃん。その、うん、超野球じゃん。
うんうんうん。
で、ギャグがとにかく面白くて、どんどん、うん、 その、一人のキャラが崩壊していくみたいな、
うんうんうんうん。
そうね、真面目だったキャラもギャグ用になっていっちゃったよね。
なっていっちゃって、誰一人、その真面目なキャラいなくなるっていう、すごい漫画だったよな。
確かに。
スフルスよね。夢中で読んだ気がするな。ヒット漫画、ギャグ漫画多くない？
多いね。
あ、そうだね。
よく考えたら。
本当だね。
だギャグ要素ってやっぱ必要なんじゃない？
必要なんだね。
少年漫画で。
確かに。
ワンピースも逆あるもんね。
あるね。だからやっぱ何にもないって難しいんだろうね。相当ダークになっちゃうのかも。
ハンターハンターも。
なんかちょっとシュールなギャグ入ってるよね。ドキドキにたくーいすとかね。
確かに。
ああ、なるほどね。
あるね。ニヤッとするとことかね。確かに。ブリーチもあるもんね。
あるね。
だからブリーチ序盤ギャグっぽいもんね。
あ、そうなんだ。
かなりギャグ要素あると思う。ハイテンションギャグだよね、結構。あるともか。
ドラゴンボールも最初の方はギャグっぽいよね。
そうだね。
確かに、ね。
かなりギャグっぽい。
ギャグだね。あられちゃんでギャグ漫画やってたわけだもんね。
うんうんうん。
ギャグ漫画ってヒット漫画なんじゃない？
そうなんだろうね。そういうくくりになるんだろうね。
そうなってくると。
てか、そっか。そういうヒット漫画のギャグシーン面白いしね。
面白い、
ね。面白いもんね。
面白いわ。
わそっか。
でもちょっとボーボボー、ちゃんと埋め込んできたかったな。いや、ば、本当に面白いんだよな、あれ。そう、うん、説明が一切できないことが本当に悔しいんだよ。なんであんな面白かったんだろうって思うんだよな。なんか、ドンパッチとかやっぱすごい面白かった記憶があるし。うん。ゲームは俺やってたな、ボーボーの。
へぇ、
うん、ゲームあったりした。
どういうゲームなん
だろう。なんかね、なんだそれ、あんま記憶ないけど、クソゲーだったもんよ。
クソゲーであってほしい
な、ね。すごい、だ結構ヒットコンテンツ多いんだね。
多いね。
え、なんなんだろう、それって。これってさ、日本なのかな、やっぱ笑いが好きなのかな。
ああ。
確かに、マジで、えげつないヒットしてる漫画って、ほぼギャグあるんじゃない？
そうだね。
確かにね。
うん。
確かに、マーベルにギャグシーンって あるのかなって思ったら、
ねえ。
ねえ、なんか思い浮かばない気もするし。
思い浮かばないよね。皮肉メイトがあるかもしんないけど
ね。うん、
なん
かありそうだね。
そうね。
ダハハってギャグはないんじゃない？
確かに。
鬼滅もやっぱギャグあるしね。
あるね。あるね。
あの、刀身変わる感じっていうか、くしゃっと適当な絵になる、はいはい、感じもあるじゃん。
ああ、確かに。
最低ギャグシーンあんじゃない？
入ってんな。
だシリアス一本で言ってるのってかなり少ないんじゃない？
ないんだろうね、あんまりね。
青年誌とかもしかすると。
あ
るかもしんないけど。
やっぱ読んでて疲れちゃうのかもね。
ああ、確かに
ね。そうね。
やっぱ少年たちを巻き込むには、ギャグがある方がやっぱいいんだろうね。
あと、週刊連載とかだと、やっぱりなんかギャグ要素が必要な気がするな。
ヒロアカもやっぱあるしね、ギャグ。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ。
確かにね。ギャグ要因いるもんね、ちゃんとね。
いるね。いるね。
はぁ。呪術もそうか。
ああ。
そうだね。呪術もそうだね。
ふざけてるもんね。
うん。
チェンソーマンもそうだもんな。
そうだね。
まあギャグ。
なんだろうね。みんな入れるんだろうな。
的なもので、とんでもない展開してんなだもんね。なんだろう、ギャグって。
なんだろうね。
そうなってくると第3回はギャグ分析する？ちょっと。
ギャグとは何か。
ギャグ分析する。
結構面白い気がしない？
うん。
そうだね。
なんか、GAG って言ってじゃあ、ギャグ、GAG ね。
ギャグのない GA、ギャグ。
GAG。
あ、そうギャグで。GAG ね。
GAG について話そうか。
はい。
第3回は。
はい。
というところで。
はい。
いや、俊太郎さんのでな、こう、一気に気持ちが、
うん。
なんか俺ら、ファミレス、深夜のファミレスってよりは、友達んちの今だ
った。確かにね。そうだよね。クレヨン
しかも、守ると僕が、半ズボンなんだよね。
確かに。
うん。
半ズボンね。
めっちゃ俺懐かしい感じして、面白い漫画のシーン持ってきて、見せ合ってる感じ。
はいはいはい。
すっごい和田総平ちゃん思いましたもん。
誰だよ。
中学校の同級生ね。和田総平ちだと思って、見て見てとか言って、なんか見せ合って、ケタケタ笑ってる感じ。
あ、なるほどね。
おう。
はいはい。
珍しい感じした。
そうだね。
うん。
確かに確かに。
純粋にただ面白くねっていう。
もう、ケタケタ笑って、あったーとか言って。
そうだね。
ああ。ボススローで笑ってんだ、俺ら。
マイナス6メートル。
すごいよ、ということでね。
はい。
よかったっすね、逆回。
よかったです。
うん。まあ、次回の何しとるかは、
うん。
来週分のとこで話すか。
はい。
そうだね。はい。
ということで、お送りしたのは、
俊太郎。
守ると。
大好きでした。
ありがとうござい
ました。